関西ラーメン党プレゼンツ最終回、我々はこれからも混ぜそばを食べていくべきか特集、よいしょ、
よいしょ。
はい、ラジオ食堂主催の坂谷でございますが、本日はですねおなじみの関西ラーメン党の皆さんに集まっていただきました。
PS モテモテラジ袋豚尾でございます。今日は混ぜそばについて大いに語ろうと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう一方、
こっちのマサトです。
どっちの、
こっちです。
よろしくということで、はい、今回ね関西ラーメン党最終回ということでですね、うん、今までラーメン特集をしてつけ麺特集をして最後はもう混ぜそばしか残ってないなということで、
うん、
今回テーマに選ばせていただきました。
ラーメンジャンルの終着点ですよね。
終着点であり鬼っ子であり、今や混ぜそばの方がメインストリームになりつつあるよう腕我々でもありという、そんな感じだと思うんですけども、
なってるんすか。
なりつつあるらしいですよ。こちらですね2024年11月1日のフライデーデジタルの記事ですけども、
はい、
値上がりするラーメンを諦めて若者学生の救世主油そば、渋谷池袋早稲田でバトル勃発中という記事が出ておりまして、
うん、
ラーメン業界は1000円の壁っていうのがありますけれども、原材料費や人件費の高騰背景に1000円を超える価格帯のラーメン店が増えてますと。でそんな中コスパとタイパの良さ、ほんまか、そしてカスタマイズその楽しみを提供する油そばが特に若者や学生に支持されていますというふうに書いてあります、うん、早稲田のおそらく2024年に出された早稲田大学の近くのおすすめ飯スポットっていうところの1位か4位が混ぜそば油そばで占められてたっていう、う
ん、あ
もう
かつてのつけ麺みたいになってんのか。
そう、もう今やラーメンなんて貧乏人が食える食べ物じゃなくなってきましたからね。
1000円1400円とかやからね。
そう、貧乏人は
混ぜそばを。ちょっと待って待って、混ぜそばの平均的な価格ってどれぐらいと思ってます今。
案外高いですよね。でも
そう、別にラーメンに対して価格の優位性ってそんなあるんかなっていう。
ねえ、
まあ、ねえそれおかしくないか。
いや安い
限定が、
安い店もありますんで、うん、ちょっと近い。
まあ比較的ボリュームみたいなの売りにしてるとこはありそうやなっていうのはあるんですけど、
はい、
明確に安いかって言われたらなんか、でその店のほらコストがかからなくて有利みたいなのもよく聞くじゃない、スープがいらんからとか、
うん、聞きますけどね、うん、
聞くけどその客としては別に安くないんじゃない。
ラーメンと一緒の価格やで基本的には。
でちょっと量が多いかなぐらいの感じでしょ、麺としては。
まあそこは
あ、なんかご飯つくとか、
うん、
それぐらいのことでしょ。
そこが人気の理由になってんじゃないですかね。まあ今やラーメン大盛りなんか食ったら、うん、1400円、うん、1500円が飛ぶ時代と考えると、
うん、救世主日高屋でいいや。
そうです。
はい、
あの、うん、混ぜそば、油そば。あ、今回、うん、混ぜそば、油そばは、基本的に同じものとして結構雑に扱う予定なんで。うん、
便宜上、混ぜそばと呼んでるだけであって、要は汁なしラーメンの話をするという。
まあ、ね、その辺の細分化はわかんないんで。
うん、こっちから。いや、でもね、正直ね、
はい、
油そばっていうのはウィキペディアに項目があるんですけど、
ある、
混ぜそばはないんですよ。
ない。そう、俺もさっき調べてた、そんな感じになってた。
では、まあ、正式名称は油そばなの？
いや、油そばと混ぜそばは後でちょっと僕が感じた違いをちょっと述べたいんですけど、同じものではないです。
同じものではないけど、まあ今回は便宜的に同じものとして扱います。あと汁なしとかもね、はい、一緒ですけども、うん、ということで、まあ今回混ぜそば特集とは言いつつもですね、うん、我々はちょっと複雑な感情を持っているかもしれませんけれども、思い出だけはたくさんございますんで、うん、今回そんな混ぜそばをですね、
うん、
語り尽くそうということで始めたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
じゃあマサトさん、まずその混ぜそばと油そばの違いちょっと教えてもらえませんか。はい、俺はもう分かんないんで。
そう全くわからん。
混ぜそばと油そばを出してる店があるからです。
でもそこだけやろ。その店がちょっと変な言い切り方してるだけちゃいますの。
どこの店か聞こうよまず。
以前ラジオ食堂でも紹介しましたけど、面堂朱張っていう店が、本店は六甲道にありまして、で三宮と伊丹と、で最近私の住んでる石橋という町にもできたんですけど、ここは一応泡系豚骨が売りの店なんですが、
はい、
で鶏パイタンもあったりとか、
はい、結構なんでもあんねんな。
全部
まあでもいろいろある系の店やから逆にね、違いを出せんのかなっていう。
で塩ラーメンもあって、
いやもう節操ない系やん。いやいいねんけど、
で混ぜそばと油そばと汁なし担々麺があるんですよ。
え、汁なし担々麺はまた別なんや。
もう全部揃えてるやん。もう混ぜそばも油そばも汁なしも、
ちょっと待って、汁なし担々麺と油そばと混ぜそばの違いを語ってよ。
で僕はこの店のメニュー、全部制覇しました、うん。チャーハンとか餃子は食うてないけど。
いや、いいよ、それ。
で、混ぜそばと油そばは、はい、明らかに僕は混ぜそばの方が好みでした。
まあいいよ。だから何が違うねんっていう。
油そばは、なんか、へちょい。
あ、え、わからん。ちょ、具体的に。
明確に。具体的に言うたやん、あんた。
満足度があんまなかった、食べ終わった
。何によるねん。それは。
自分でも作れそうとか思っちゃった。
油そばが。
油そばが。うん、
じゃあ、麺はまず何、一緒なの？
どっちも一緒やと思う。
で、何が違うの？早く言ってよ、それを。
これ、朱張に限ったことじゃないんですけど、油そばで、Google の画像検索すると、
は
い、まあ、いっぱいバーっていろんな油そばが、画像が並ぶでしょ？
はいはい
はい。だいたい8割ぐらいは生卵乗ってないんですよ。
そうなんや。あ、確かに今画像検索したら生卵乗ってるの少ないな。
混ぜそばを Google で画像検索すると、
ほんま
や、逆に8割ぐらい卵乗ってるんですよ。
ザルそばと盛りそばの違いみたいな、そういう感じなのこれ。
いやいや、でも味は全然違うのよ。で、朱張に話戻すと、やっぱ朱張も油そばは生卵乗ってなくて、混ぜそばには卵黄乗ってるんですよ。
でも、こういうことじゃないか？混ぜそばって台湾混ぜそばを基本としてんじゃん。
いや、俺も
違う。
思って今混ぜそばでグーグル検索したら8割方卵黄乗ってるけど、8割方台湾混ぜそばの画像が並んでんねんけど。
そう。
でも朱張の混ぜそばは台湾混ぜそばじゃないと思うけど。
いや
そばみたいなじゃないもん。
いや、そのものじゃないけど、台湾混ぜそばがベースに流れを組むものなんじゃないの。
台湾混ぜそばって辛い？
辛くはない。
辛くはない。
辛いのもあるけど。辛いのもあるけど、ね。
油そば専門店のキリンジっていうのも、石橋にありまして、まあ、大阪は至るところにありますけど、そこはデフォルトじゃなくて、トッピングで温玉頼めるけど、卵黄みたいなのは置いてなくて、酢が置いてあって、酢をこう回しがけして食べたら美味しいよみたいな説明。
なるほど、あるある。
はい。逆に混ぜそばに酢合うかなって僕は思っちゃうんで。
あんまり入れないかもね。
いや、まあ、入れの店はありますよ。
うん、あともう一個の汁なしラーメンとして、汁なし担々麺があって、これは明らかに味のベクトルが違うんで。
まあ、汁なし担々麺っていう料理やからね。
麺も一緒やと思うねんけど。
一緒か。
あの、チャーシューじゃなくて、肉そぼろみたいなんで。
そうだ、汁なし担々麺はどっから発祥したの？
汁なし担々麺の発祥？
それはもともと中国からの発祥じゃないの。
そうなの？
いや、なんか。
いや、その、台湾混ぜそばはほら、
名古屋
からとかって言えるやん。油そばはほら、東京とかって言えるやん。
ちんちん亭から発祥したと言われてますが。
うん、汁なし担々麺はなんか、やっぱり東京なのかな。これも本場ってこと？汁なし担々麺は。中国ってこと？
いや、中国で合ってると思いますよ。なんか、昔、鉄鍋のちゃんかなんかで、中国の本場の担々麺は汁なしって聞いたことがある気がするんで。
ユキペディアによるとですけど、
はい。
陳建民が広めたって。
あ、じゃあ中国で合ってるやん、ほんのやった。
あ、でも、日本で広まったのは、広島でブームになった、みたいなことが書いてんな。
ん？
じゃあ、広島風つけ麺と関係があるっていうことなんですかね。あんま関係ない。
関係あるのかもな。ちょっとは関係あるのかもね。
ちょっと今までのマサトさんの話をまとめると、うん、まあ、汁なし担々麺は、そういう料理なんで、とりあえず別に置いとくとして、うん、混ぜそばと油そばの違いは、卵黄が乗ってるか乗ってないかと、あと、おそらく、具的なものが乗ってるかどうかっていうところになってくるんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね。で、混ぜそばと油そばは、そぼろじゃなくて、うん、チャーシューをそのまま入れてるところもあるし、スライスのね、うん、サイコロ切りみたいにして入れてるところが多い。
うん、で、その店に関しては、どっちが好きって言ってたっけ？
混ぜそばです。圧倒的に。
あー、やっぱりな、うん。混ぜそば系の方がうまいかもね。
マサトさん、その店で、泡系豚骨とか、鶏白湯とか、うん、それちょっと、うん、あの、順位付けしてよ。1位がどれでって言って。
いや、そうなんす。言っていく
やん。うん、まあ、1位はじゃあ、豚骨ラーメンね。
ああ、まあ、看板商品。看板商品やからね、はい。1位は。で、2位は。
で、2位、混ぜそばです。
あ、混ぜそば高い。おお、検討してる3位。
じゃあ、かなり強いやん。うん、
で、3位は、魚の子豚骨。
魚の子豚骨。あ、
じゃそりゃ。
福兵がやって
きためちゃめちゃ魚介の風味が立ってるやつ。これ、石橋店限定なんで。
石橋限定ってまた。
うん、今3位まで言いましたよね。
で4位は、
4位は、汁なし担々麺。
結構来るやん。
結構評価高い。
うん、5位来るやんけ。
5位は。いや、美味しかったん。5位は、塩ラーメン。
塩ラーメン。
ああ、
うん。で、6位、この辺が最下位ぐらいになってくると思うけど。
鶏パイタン。
鶏パイタン。
これも泡系ですね。うん。関西で流行りの。ああ、うん。で、ラスト。
ラスト。
はい。
油そば。
じゃあ、油そばのダメなとこ言っていこうよ。
なんか作れそうって思ったし、
そこまで。
一口目の感動もなかったし、食べ終わった後の満足感もなかったし、混ぜそばと全然違った。
卵入れてもダメ、そこに。
そこ、卵入れてもダメなんじゃないの？卵が、あれ、そばの、その決定的にうまいとこではないから、やっぱ味付け全然違うから、何が違うってそんなんわかんないですけど。
まあ、でもまあ、油そばっていうベースがあって、台湾混ぜそばって割と近年じゃないですか。
そうですね。2015年以降ぐらいです。あ、もうちょっと前かな。
もうちょっと前じゃない？さすがに。
2010年ぐらいですかね、大体。
で、やっぱりその、油そばっていうベースの上に多分改良したものやから、うまそうやね。
うん、もう生き残ってる混ぜそばって、うん、もうほぼほぼ台湾混ぜそばのみっていう感じにはなってる、
逆にその原点の油そばみたいなの出してるとこは東京にまだ容器あるってことですよね、
うん、チェーン店はいっぱいありますよ、うん、春日亭とか油なんとか東京総本店とかあの麺屋こころとか、うん、なんかいっぱいあるんですけれども、言うほどいっぱいないな、よく考えたら、うん、そういうのがポツポツとあるんですけども、なんかそういうとこは大概もう油そばって歌ってるような気がしますね。あの、うん、混ぜそばとは言ってないような気がする。ああ、よく考えたら、
うん
うん、大阪でも2000年ぐらいに油そばとか多少あったんですよね。でもなんかもうすぐ消えた。
それで言うとですね、初めて混ぜそば油そばを食べた話で言うと、俺、うん、2000年ぐらいに食べたのが初めてです、うん、ちょっと大阪の人しかわかんないですけど、亀に王と書いて、うん、ラーメン来ようってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あそこで
節操なくいろんなラーメン
とか、ね、あそこで俺大学生の時にフラッと入って、で、油そばって、うん、あの、その時メニューに買ったんで、なんだこれって思って頼んだんが一番最初の油そばでした。
うん、そうそうそうそう。う
ん、で、食べて、なんか普通やなって思ったんが、あの、2000年ぐらいで、あの、その時は、まあもちろん普通のラーメン食ったらよかったって思いましたけれども、まあ大阪の大地はあの辺でしたね、2000年ぐらいでしたね。
うん、僕もその2000年ぐらいにどっかの店で油そば、当時油そばって看板出してやるとこがポツポツあったんよね。そう、つけ麺とかのあのブーム知る前ですよ。
ああ、そう。
だから、
僕もそう。
油そばっていうのが今後、パッてのかなと思ったら、なんかスープの分損したみたいなやつ出されて、
うん、
もういいやって思いましたよね、その時は。
マサトさんが一番最初に食べた油そばは何ですか？
記憶にございません。
記憶にもない。
うん、ていうかずっと食べず嫌いしててん。
まあ僕もそうですけど。じゃあ下手したらシュハリが一番最初ぐらいもあるレベルで。
でも、よう考えたら人生で一番最初に食べた混ぜそばって焼きそば UFO かもしれへん。
いやなんでやん、それ焼きそばやん。
いや、まあ、焼いてないやん、あれ。
そうそう、焼いてない
から、ね。焼きそばやん。
まあ UFO、焼きそばと混ぜそばどっちが近いかって って言ったら、ギリ混ぜそばの方に近いからね。
パー、もしくは、ミートソース。
あ、混ぜそば。
ミートソース、混ぜそば。
スパゲッティね。
卵落とさんとあかんやろ。
うん、混ぜそばってか混ぜそばの類？
まあ、でも、うん、混ぜそばの一番大きな弱点は、そういう隣接ジャンルに美味しいもんがいっぱいありすぎて、比較すると大体混ぜそばが負けてしまうっていう、それが結構弱点かな。結局スパゲッティパスタの方が美味しいやんとか、あと最近ね TKM っていう TKG みたいな感じで卵かけ麺っていう謎のメニューが去年ぐらいから流行ってるんですけども、うん、茹でた麺に卵を落としてなんか調味料をかけて食べましょうっていうようなそういうメニューがあるんですけども、うん、それも
あれ、ね、
結局釜玉うどんの方がうまいんですよ、うん、
僕が前からブラン中のブランって言った三田製麺所も何年か前からあの卵を入れるやつ出してますやん、
うん、はい、あれで舐めとる、ほんま舐めとる、
あれ舐めてんねんけど、
うん、
食べてみたらうまいのな
あの伊集院光もラジオでめっちゃハマってるって言ってた。
え、そうそう、
いや、うん、あれね結構周り聞いてみても、うん、評価高いのよ。たら確かに悪くないねん。
そうですかね。いやでも評判いいんですよ、うん、あれは。俺は食べた時に結構ムカついた記憶があるんですけども、あれ最初に出たのが2023年なんです。で、うん、今2025年でしょ。で2025年現在もあのメニューは残り続けてて、うん、しかも今月、うん、あの系統のメニューで新メニューまで出してるっていうね。
だから当たりメニューやねん、あれ。
当たって
あれが当たるっていうのは本当に、いろんなスープとか出汁とか全部の敗北やん。
敗北。
まあ、卵には勝てなかったってことやね。
まあ、卵と醤油には勝てなかったよっていう。
そうそうそう。醤油は出汁的な、タレ的な醤油にしてもよ。
うん、
ほとんどのもうベースが卵やから、卵の旨味に勝つね、タレとかスープとか作れなかったってことよね。
どうなんでしょうね。
みんな満足しちゃってるもんね、卵。卵入ってて嬉しいわ、つって。
これ、前回のつけ麺特集でも言いましたけども、うん、TKM。あれ、うん、通常のつけ麺より高い値段取ってるんですよ。
ちょっと頭一つ高いのに、卵だけのくせに。
それでも、満足してるんですかね、あれは本当に。
しかも麺増量できませんとかって言われる。
でもご飯強制的についてくるでしょ。
あ、まあまあまあまあ。
あ、まあまあまあまあ。
なんかもうその比率決まってるからできませんとかって言われて。
そっか。卵と麺の黄金比みたいなんがあるから、
そうそうそう、
ほんまにあるか知らんけど。
できんとかって言われて、もう、そう、言われたのが専用麺なんで、
うん、
無理ですって言われた。卵用の。
いや、でも三田製麺の、そのさっき言ってた卵かけ麺は、うん、確かに通常のつけ麺で出す麺とは違う麺使ってますよね、あれ。
そうそう、ピロピロ麺ですよね。ピロピロ麺、う
ん。なんか普通やったらね、つけ麺用の麺使ったらええやんけってなんねんけど、それで作ってるからね。
う
ん、
志が高いということですね。
まあまあ、高いねんけど、
うん、
やっぱ人は卵に勝つのって至難の技やねんなと思って。
本当かな？なんか、僕はにわかに信じがたいというか。
貝原ユーザーにあの、鉢植えのトマト出された気分ですよね。
思考の。
これが一番うまいんで、思考だって言われて。確かに、とか。
そうですね。あ、で、すいません、はい。ちょっと今日食べに行った、混ぜそばの話、油そばの話しようと思うんですけども、うん、今回この収録が決まったんで、大阪の大行列店の切り麺が東京の田島屋でやってると聞いて、はい、これは行っとかなあかんなと思って行ってきたんですけども、
うん
うん、
切り麺っていうのは今現在重曹と川西でしたっけ、
はい、川西にはないよ。
ごめん、え、どこやったっけ。
基本的に切り麺っていうのは重曹だけです。
あ、重曹だけですか。ごめんなさい、
はい、
重曹の本店があって、うん、あのそこは大行列店で、しかも、うん、さっき言ってた卵かけ麺のかなり強気な価格設定、もう多分1000円超えてると思うんですけども、うん、中華麺の上に卵を落としただけ、その上に何かしらのタレをかけただけっていうメニューがあって、うん、で、それが東京で食べれるって聞いて行ってきて、うん、で、東京で、はい、高島屋の屋上の催事場で10分ぐらい並んで、で、中に通された後15分ぐらい待って出てきて食べたんですけども、
うん、
ラーメン食べたいなって思いました。
うん
結局のところ
。ああ、ここも圧倒的卵よね。
圧倒的卵と、何かしらの調味料と、うん、あと、ちょっとした油しかかかってなく、うん、具もなく、薬味もなく、麺の味を味わってくれっていうようなやつで、うん、まあ別にうまいとは思いましたが、
そら麺はね、うまいわな。
麺はうまいんだけれども、うん、ラーメンの方が、どうしても思ってしまう。まあもっと言うと、釜玉うどんの一流店にはやっぱり美味しさ的には負けるな、うん、これはって、
うん。そこのジレンマよな、うん、こういう汁なし系の。やっぱりラーメンってどうしたってスープが他の麺料理に対して優位性を誇ってるものや、
うん。
スープのうまさみたいなのがここの店しか食えないなとかって思って、もちろん麺のうまいまずいもあるよ。
うん、
あんねんけど、麺をすする喜びだけを求めるんやったら他の料理がいっぱいあるわけん。そばとかうどんとか、
うん、
パスタとか、うん、ライバルがいないのはスープなんよね、
ラーメン的にはね。
だから大体ラーメンで麺のこういう卵乗ってるだけみたいなシンプルなやつ作ったら他の料理がちらついちゃうんよ、
うん、
うどんでもよかったなとか、
うん、
それはしょうがないと思う。そのラーメン食いたかったなって思っちゃう坂谷氏の気持ちはもうわかるよ。
ラーメンと混ぜそば油そばを比較したときに、ラーメンに買ってるメリット、うん、デメリットで言うと、メリットは味濃いめにやりやすいことと、うん、ボリュームを出しやすいこの2点のみで、
うん、
デメリット弱点はそれ以外全部みたいなめちゃめちゃピーキーな性能やと思うんですよ、うん、混ぜそば油そばっていう素材は。だから鬼っ子だと思うんですけど、うん、僕は初期ザンギエフぐらいピーキーな性能を知ってると思うんですけども。
初期ですよね。台湾混ぜそばとかその点で中高の層というか、その後半から出現してきて一定の混ぜそばブームみたいなのを生んでった原動力はやっぱりもともと学生街にあって、うん、ジャンキーかつめちゃめちゃその腹いっぱい食えるみたいな、ご飯無料でおかわりとかできるんですよね、麺多いくせに、
うん、まあそう、麺多い後にご飯を入れるっていうところで人気出たとこありましたからね、
うん、そうそうそうそうそう、もともとジャンキーな満足感であって、一つの器の中のなんか麺として、なんかすごい完成度とか求められて困るみたいなとこがあるんですよね。多分。
ここがどうしてもメジャーになりきれなかったかなと、うん、今までの歴史の中で混ぜそばブームらしきっていうのが、うん、おそらく3回か4回ぐらいあったと思うんですよ、うん、さっき豚尾さんも言ってた2000年ぐらいなんか大阪でちょこちょこ油そば出す店ができてきたと、
うん、多分東京からの影響やと思うけどね、うん、あれもね。
で、2000年代の後半ぐらいにまあおそらく第一次ブームぐらいが来たんだと思うんですけど、うん、その第一次ブームを牽引してたのが二郎系混ぜそばだったんですよ、うん、
はいはいはいはいはいはいはい、はい、汁なし二郎ありましたからね。
そう、汁なし二郎とか、あと埼玉のジャンクガレージとか、うん、名古屋に当時住んでた僕は、うん、混ぜそばって故障出てきたんがその時ぐらいやと思うんですけど、うん、俺はずっと東京に憧れてたんですよ、その混ぜそば食べてって思って、うん、で、うん、それがもうちょっと経って2010年代に入った頃に、当時名古屋住んでた私は名古屋で台湾混ぜそばっていうのがあるらしいよって聞いて、そこから、うん、あの台湾混ぜそば食べて、あ、これは結構うまいなって思ったんですけども、それがあれよあれよといううちに全国で大人気になって、それが多分第二次ブームぐらいで、
うんうん、
で今が第三次ブームだと思うんですよね。
そうやね、あの時2000年代ね、ラーメン二郎館内店が、
あ、そのあった、食べに行った俺も
食べに行きました、あの、うん、汁なしの方が人気あったんよな。
どうだったんですか、あの頃って。
そうそうそうそう、そう。館内店行ったら、まあもちろん普通の二郎も評価高い店やってんけど、館内店の売りはあの汁なしの混ぜそばのやつだよ、みたいな。
ああ、はいはい。
で、他の店もちょくちょくその汁なし真似するようになってきたんよ。その館内店がちょっと評判高かったから。
うん、
っていうなんか微妙なその混ぜそば的、汁なし麺的ブーム、そのあったなと思って。
そう。で、ラーメン発見伝っていう漫画作品の中でも、混ぜそばって言い始めたのがその頃だったんですよ。2000年代の中盤から後半にかけて。
え、その時まだ発見伝やった
の？その時は発見伝です。
ああ。
でも、ラーメン発見伝っていう、今や、全部関数を合わせたら、40巻ぐらいになる、あの大長編でも、まともに混ぜそば扱ったん、その時のもう一回ぐらい、2回ぐらいしか扱ってないんですよ。ラーメン発見伝を監修しているラーメン評論家の石上秀幸氏も、混ぜそばの扱いは難しかったんだろうなと僕は個人的に思ってるんですけども。
あ、別ジャンルっちゃ別ジャンルやもんな。
しかも、1回目は、ラーメンハゲと、 とラーメン発見伝の主人公の藤本くんが本当に美味しい混ぜそばを競い合うっていう展開だったのが1回目で、2回目はラーメン最有機っていう第2弾の漫画の中で混ぜそばは儲かるメニューだしなって、悪そうに笑うラーメンハゲっていう、あまりにも扱いの悪い出し方しかできてなかったんですよ。だからあの辺でだいぶ混ぜそばの風向きが変わったように思います。それが多分2011年か2012年ぐらいだと思うんですけども、
ストーリーにならないんじゃない、混ぜそばを深くも掘れないしさ、
でも
新しいこともな、なんか出せないしさ、
うん、そうなんすよね、
作者的に扱いにくいんじゃない、漫画として、
特定の台湾混ぜそばとかも扱わなかったと思うし、うん、油そばのなんか発祥からうんぬんみたいなこともしなかったと思うし、うん、意外とそういうところは淡白っすよね。
そうでしたね。
はい、先ほどね、混ぜそばはもうほとんど台湾混ぜそばなんじゃないかっていうところで話落ち着いたじゃないですか。
そうですね。
どうなんやろ。
多分僕が主張りで大好きな混ぜそばは台湾混ぜそばじゃないと思うんだな。ニラも、刻んだニラとかも入ってないし。
まあ、変化してるとは思うけど、発祥かなと思っただけ。
で、そのことについて今から株式会社うんちの話をしたいんですけど。
ああ、はい。大阪で大人気の株式会社うんち。
はい。
人類皆麺類とか、クソ親父最後の一振りとか、はい、大阪の大行列店といえばでおなじみの株式会社うんちさんですね。うん、あと、ラーメン大戦争とか、はい。
はい。東京にもラーメン大戦争できていってるらしいですよね。
はいはいはい、
うん。
この前日曜日にラーメン大戦争行ったらガラガラやったぞ、東京。
あ、そうなんや。
うん、あんまり人気ない
で。で、吹田市、大阪府吹田市に、うん、この間人類みな混ぜそばっていう、
そんなもん出してんの？
人類みな混ぜそば、
はい、混ぜそばしかない専門店がオープンしてて、まあ横通ったら行すごい行列になってるんですけど、
ああ興味ある、うん、株式会社うんちがやる混ぜそば、どんな混ぜそばか興味ある、うん、
でお品書きで書いてあるのがメニューがね、
うん、
一番人気が人類みな混ぜそば900円、
だからまあまあすんな、
カツオベースの王道混ぜそば。
はい。
王道なんや。
って書いてます。カツオベースが王道らしいですよ。
卵は乗ってよいよ。だから、そうなんやと思って、一体誰が決めたんやと思ったんやけど。
うん。ちなみに人類みな混ぜそばは、デフォで卵黄は乗ってないですし。
乗ってないの。写真見てみて。
トッピングにもないです。あ、あるわ、トッピングにあるわ、100円で。
うん。それはある。
人類みな日本っていうので、はい、梅の酸味と大葉の香りの混ぜそば。
あ、そっちに行くんか。
煮干しで。
なるほどな。
うん、で、人類みな韓国。まあまあ、これはキムチとか入って辛いやつでしょう、ね。
あ、入ってんな。キムチがなんかちょっと。
うん、で、600円で、
はい。
何の変哲もな、混ぜそば。
うん。何それ
っていうのがあって、それこれだったら具なしなんちゃうかな。
書いてますわ。ありのままの麺とタレを味わえる刻みチャーシューとその少しのネギが乗ったシンプルな混ぜそばが何の変哲もない混ぜそばって、うん、なってますわ。
あった、はい、ネギとちょっとあの刻みチャーシュー乗ってるわ、これ。
うん。
なんかこれで良さそうやな、なんか。
うん、そうですね。いや、ちょっと見直しました、うん、株式会社うんちさんのことを。
あ、そうですか。食べてから言えよ。
はい、いや、でも、
食ったら美味しくないかもしれんよ、うん、
だから台湾混ぜそばだけが混ぜそばじゃないんだぞって。
いやいや、じゃないじゃない。台湾混ぜそば発祥じゃないのって言ってるだけ。
ああ、
混ぜそばの。
うん、
だから要は二段ロケットじゃないのって言ってるの。
うん、
油そばがまずずっと連綿とあって、結構昔からあるらしいやん、油そばって、東京で、うん。で、それがずっとあって、2000年代以降に台湾混ぜそばが出てから、油そば店よりも混ぜそばっていうベースが生まれて、
うんうん、
ここからみんなアレンジし始めたんじゃないのっていう。
まあもともと混ぜそばとか油そばっていう中で群雄割拠の時代があって、うん、その中で天下統一したかのように見えたのが、まあ唯一台湾混ぜそばだけだったんじゃないかっていう、うん、
そう、名古屋から来たね、織田信長みたいなもんですかね、
うん、あの僕はまあそのうんちさんが言うところの王道とは何かっていうぐらい混ぜそばってどの店でも味が違うんで何とも言えないとこなんですけども、まあその中でも台湾混ぜそばだけはある程度日本全国で親しまれたんじゃないかって感じがしてましたけども、
整理できたのが、
うん、
油そばっていうジャンルは結構最古からあると、
うん、
でラーメンの変化球として汁なし系っていうのも次に結構あったと、
あった、はい、はい、2000年代に
で、
はい、
これはなんかあのアレンジ感ありますよね、ラーメンに対する汁なし麺作りましたみたいな、
つけ麺と同じく、うん、あの混ぜそばも油そばも元 ともとまかないだったとは言われてます
ね。あ、そうらしいですよね。
従業員はスープ飲むなという意味合いのまかないだったとは言われますが。
で、まあ高いからね、スープ。
スープは高いから。
高いし麺残るから食っとけよみたいな。タレで食っとけみたいな。
タレで食えみたいな、う
ん。で、それをなんかその学生向けにジャンクなボリュームメニューとして。で、その時言われてたのが、台湾まぜそばって名古屋の二郎系みたいなもんですよみたいな感じで紹介を受けたんよ、僕。
ああ、うん、まあ、ニンニク効いてるし。
うん、そうそう。おーと思って。だからそっから第二弾のつけ麺に代わる腹を満たすメニューみたいな感じで広がってったのがまた変化して最近。最新のラーメンなんだみたいな扱いになってるのかなっていう。うん、
早稲田で大人気ですからね、油そばが。
そこら辺の価格帯わかんないですけどね。うん。飯とかつくのかどうかとかも気になるけど。
うん、まあつきそうやけど。
最近飯の方が高いかもしれない。
米がね、
そうそう、昔はその米が安かったから、飯もつけてサービスしようみたいな成り立ったけど、それにこだわるとなんか首絞めそうな価格帯になってきましたよね、最近ね。
僕の職場の近くの定食屋も、米高騰なんで、おかわりは、しばらく定食していただきますみたいな状況がありますんで、そんな、ほい、値段一緒でご飯もつけますなんて言ってられない。
ねえ、ジャンクお腹いっぱい系の学生お腹いっぱい系の店も、ちょっと舵取りを考えさせられますね。
そうですね。もうちょっと混ぜそばの弱点言っていいですか、さっきから弱点の話。
言ってくださいよ。
カップ麺とか、冷凍食品で、割と、油そば関係は満足できてしまう。
ああ、さっきあれか、家で食えそうみたいな。
家でそう、食えそうって言った。
具がないだけっていう。
そう、でも具もいらんっていうね。
うん、そう。特に、日清が出してる冷凍食品の台湾混ぜそばとか、油そばは、かなり、もう、店の味に近づいてるんで、店で食う理由がない。う
ん、だって、麺とタレの関係だけですもんね。
そう。冷凍食品で、天下一品は未だに、やっぱり店で食わんとあかんなっていう味しか再現できない、う
ん、スープやもんな、
うん、ところで混ぜそばはもう 99% ぐらいまで再現できてしまっている方がどうしてもブレイクしきれない理由なんじゃないかなって思ってしまいます。
でさっきね、マサトシが、混ぜそばは日清焼きそば UFO やみたいなことを抜かしたじゃないですか、
はいはい。
いや、まあでもそれは
正しい。それで、ちょっと絶望的なこと言わしてほしいんですけど。
あ、絶望的に。はい。
UFO とかあの系統のカップ焼きそばのやつで、なんとか油そばとかなんとか混ぜそばとか出るんですよ。出
る。あるある、ブブカとか。
あ、ブブカ。ブブカの油そばのカップ麺20年前からあるあれ。
おうとかって思って、たまに買ってしまう時あるんですよね。
うん。
で、お湯入れて作るやん。
うん。
うわ、焼きそばやって思う。
まあ、
どの辺が油そばなのかわからんみたいな、
まああれはあれでうまい、ね、まあ
ソース味じゃないっていうか、
そうだから味だけでカップ焼きそばと同じ方程式で作られる以上、だからさっきのマサトシが UFO やとかって言ったら暴論やって言ったけど、
うん、
実は暴論じゃなかった面があるっていう、
はい、
そのインスタントにした時に同じものになっちゃうみたいなところが、タレが違うだけの、タレ違うだけで油そばって言い張ってる焼きそばやないかみたいな、そのインスタントにすることによって露呈するっていう、あれショックでしたね。
しかも割とうまいっていう。
たまにはこんな変わり種焼きそばいいかなみたいな感じで食っちゃうって。
うん。
袋麺のアレンジレシピで、割と同様と油そばの作り方ってパッケージに書いてしまっている。
特にありますね。
製麺とかあの辺の。
昔から袋麺に飽きた時にちょっと汁少なめで作りますとかっていっぱいいましたもんね、そんな。
そう。しかも、袋麺で、粉末スープの袋麺だったら、まだ全然逃げ場はあるんですけど、うん、液体スープの袋麺になったらもう逃げ場一切ない状態になっちゃうっていう、
逃げ場ってなんや、
言い訳一切許さないぐらいの
言い訳、
麺茹でて水で締めるかなんかしてその液体スープかけるだけで混ぜそばになっちゃうっていう、まあそこに卵黄落としたらもう完璧に近づいてしまうっていう、この逃げ場のなさが辛いですね、混ぜそば界隈に関しては。
今後あれ らいかな、大阪にもちょっと遅れて、混ぜそば乱立みたいなことできんのかな、今、その
。いや、もうなってるよ。新店はもう、昔って大体、つけ麺流行ってた頃って、新しい店ってラーメンとつけ麺、絶対ラインナップしてたじゃないですか。
確かに。
うん、でも最近は、つけ麺をもう、切り落として、
確かに。
ラーメンと、その汁なし系に、の二大看板でやってる。すごい多い。
それ、専門店ではないってことよね。
あ、専門店は少ないですね。まあ、キリンジとかか。
要は、その、ラーメン出しながら片手までやるに対して、つけ麺よりも、ラインナップが楽ってことですよね。
そうです。儲かるってことです。
儲かるし、まあ、楽も楽やと思うしね。
うん、楽よな、どう考えてもね。つけ麺ちょっと手間かかりそうやもんね。
いや、でもそうなってきてますし、前もラジオ食堂で言いましたけど、僕の職場の五反田の周りは、ラーメン屋が潰れて、そこに混ぜそば屋が入ってしまうっていう、まるでポストアポカリプス、ポストアポカリプスのような状態になってますからね。
いや、なんでそっちから入ってんの？
もう、ラーメンがどんどん滅びていって、混ぜそばしか選択肢がなくなっていってる僕の職場の近く。
今、日高屋って汁なしあるじゃないですか。
ありますね。
うん。日高屋もつけ麺やめちゃったんじゃないですか。
あ、そっか、そうかもしれん。あ、確かに。昨日行ってきましたよ、俺、日高屋。うん、で、日高屋って、実は、汁なしラーメンが結構人気で、まあ、混ぜそばとか油そばなんですけど、うん、昨日行ってきて、日高屋のタブレットで、汁なしラーメンのところに、2位って書いてましたよ。うん、人気。
ああ、いやでも、勧められて、ほんま僕も食べて、美味しかったけど、やっぱり、タンメンの方が、うまいなと思ってしまった。う
ん
う
ん、ちなみにね、日高屋の汁なしラーメンは、現在640円なんですよ。
うんうんうん。
なんか、ちょっと前、500円切ってたと思うんですけども、今は。
うん、切ってたけど、僕が食べた時で、640円の意識なかったんけど。
640円で、日高屋の不動の一番人気メニューである、野菜たっぷりタンメンが620円で、これはちょっと理不尽すぎるんじゃないかって思いました。はい。汁なしラーメンはまあ、うまかったですけど。
卵代
いや、でも、野菜たっぷり入ってるぞ、野菜たっぷりタンメンだから。
野菜はまあ。
野菜たっぷり取れる方がいいでしょうよ、そっちの方が。
野菜は0円なん
で。汁なしラーメン、日高屋で食べたら、別にこれでいいかなっていう感覚にはなりました。
まあまあまあ、いいよね。でもこれでいいかなと思いつつ、で、さらに野菜たっぷりタンメンでいいかなってなるっていう。
もうそう。
日高屋のトッピングで温玉120円もするんですよ。
まあ、日高屋にし
ちゃった。それ考えたら汁なしラーメンは、頑張ったね。
汁なしラーメンはデフォルトで温玉がついてきてるから、これが120円っていう。
120円。
まあ、やっぱり、その汁なしラーメン食べて、まあ、美味しいなって思いながら食べてたんですが、やっぱりラーメンが食いたいなって思って、
とはいえ、600円ぐらいだったらいいなとは思うんですけどね。
そう。まあ、本来はそれぐらいで出してくれる方がいいんかなって。って思います、やっぱ。
で、900円1000円とかだって気合い入れて食べるものではないかなっていうのが、古い考えなんですかね。
原価中と、罵られそうな気がしますが、私もそう思いますね。
でもその、日高屋の汁なしね、ラーメンに、勝てんのかお前らって。
確かに、シンプルなね、味付けなんでね。
で麺もうまいし。
日高屋のね、麺案外うまいなって思いながら食べてましたけど、簡単なメニューなんですよね。日高屋の麺があって、そこにタレを注いで、おそらく多分魚粉をちょっとね、忍ばしてるんだと思うんですけど。
そう、麺にちょっとね、馬だれかけて食おうみたいな、ほんまに、ほんま UFO やな。
そうだそうだ。
はい。
ごめんなさいね、シュハリの話ばっかりするんですけど、
してください。
シュハリの混ぜそばも油そばも、温かい冷たい選べるんですよ。
ああ。
だから、割と、混ぜそばの類は、オールシーズンいけちゃう感じが。割と、ラーメン屋さんにとっても都合がいいんじゃないかなって。
まあ、確かに。今まではザルラーメンとか、そのつけ麺とかって言ってたけど、それよりか、その、準備もいらないし、もう、あったかいのも冷たいの出すよって言えや、いいし。っていう、
だから夏場ってラーメン一本でやってるとこってすごい売り上げ下がっちゃうらしいんですよ。
ああ、確かにな、
でもそれの救世主になり得るんじゃないかなと思いました。
じゃあ、これが次のメニューを制していくとかじゃなくて、 サイドでずっと輝き続ける形態としてはありみたいな感じか、
うん、
ザルラーメンってちょっと弱いもんな、
うん、そうですね。同じことばっかり言ってすいませんが、まあ、俺それだったら冷やしラーメンの方が好きだなとは思いますが、冷やし
ラーメン
冷やし油そばがあってもいいよ、別にいいですよ。
冷麺とかがもまた用意が厄介なんよね。味付け方向が違うしね、冷麺って。
冷やし中華のこと今冷麺って言いました？
そうそうそうそうそう。
もう混ぜそばの類ではあるかなと
思。まあ類ではあるけど。あんまり混ぜ感ないよな、あいつ。
あ、そうですね。
まあ、ぐちゃぐちゃにしてはあんま食べへんか。
確かにね、うん、混ぜそばですね。最近は冷やし中華にマヨネーズかける文化も広がりつつあるから、うんうん、まさに混ぜそば油そばと同じ味の構成になってるっていう、う
ん、そうそう、その冷やし中華とか冷麺とか言われるやつって、うん、出したら出したりその店のなんか本来のラーメンと全く関係ない感じのものが出てきちゃうやん、
うん、あのスープ使わへんからね
そうそうそう、うん、あの辺もなんかいきなりハムとかね、きゅうりとか乗り始めたりとかして、うん、一体感のなさがあんまりよろしくないんやろうな。バリエーションって感じじゃないもんね、うん、なんか無理して出してるわみたいな、うん、
いや今ちょっと冷やし油そば見てますけど、うん、Google で、うん、ここら中の店で冷やし油そば出してるんで、確かに夏メニューとしてはいいかもしれませんね、やりやすいんだ、
う
ん、
しかも今のもう大阪でも東京でもそうかもしれんけど、暑いからね。
あ、うん、まあ、そうですね。本当ラーメン屋は
売りたくない、うん、
だからそんな感じで生き残っていくんかもしれないですね。
バリエーションとしての発明って考えるとすごくいいんやろな、うん、日高屋でポンって作れちゃうぐらいだからね、
うんうん、とりあえずメニューに置いといたら満足度も売り上げも上がるんちゃうかぐらいでやっとけばいいかなうん、で、麺の量は多いから、うん、それを目当てに来る人も多いかもしれへんしっていう。
うん、そうやな。
僕としては、そこで、なんとか収まってほしいんですよ。
うん、収まるんじゃない？
さっきも言った通り、僕の職場の周りが、ね、油そば専門店にどんどんなっていってるわけですから、その未来はねって、この放送のために、混ぜそば油そばの店で何軒か回りましたけど、
うん、
一つ法則があって、ラーメンもやってる店の油そばって、うん、ちっちゃいカップにスープも一緒に出してくれる店が結構あるんですよ。それがあるとないとで満足度が天と地ほども違う。
うんうん、めちゃわかる。
町中華でチャーハン頼んだ時みたいな感じ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
うん
う
ん、
まずそば専門店とかで行くと、まずそばダーンって出して、それで何とかしてくれって言われるのにと違って、ラーメンもやってる店だったら、自慢のスープをちょっとだけ飲んでよっていう形で出してくれて、それで。
それしてくれるともう、ほんまに客のね、負担がぐっと下がるのよ。
負担
どっち食べようかみたいな。
ああ、そうやね。
あ、尾道にあった、週刊園って焼きそばってメニューがあって、
うん、そう。
あれ頼むと、ラーメンスープつけてくれたわ。
最強に考えられてて、
うん、
久しぶりにその主観園とか行った時に、やっぱりスープもちょっと飲みたいなって思うねんけど、
うん、
量の多い焼きそばを、もうその限定メニューっていうか、その早くなくなっちゃうから、
うん、
まだ焼きそば頼めんなって時に、焼きそば頼みたい気持ちと、でも、本来のラーメンも食いたいなって思った時に、心のその、つっかえを取ってくれるのは、ラーメンスープがついてくるっていうことで、
うん、
これでいいやんってなれる、
うん。
焼きそばを食べながらラーメンスープも楽しんで2倍楽しんだみたいな。
そうそうそう。背脂も浮いてるんですよ、スープ。
ちゃんとミニラーメン、麺抜きみたいな状態になってんのよね。
うん。
油そばをそのスープに浸して、うん、ちょっとつけ麺的に食べてみたりしながらね。
それやね。
うん、いや、だから何が言いたいかっていうと、サイドメニューでとどまってほしい、う
ん。
今の専門店が増えてる状況は、一ラーメン好きとして食い止めてほしい。
まあ、食い止まるんじゃない焼きそば専門店ってなかなかないからね。
ないですね、確かに。
それと一緒で、やっぱりああいうものって、一品で成り立たせんのって大都会で特に難しいんやと思うんやけどね。
そうですね。
いや、だって、その混ぜそばの類の、専門のブロガーとかユーチューバーになれって言われたら、うん、ってなるよね。
まあなんか先行きがない感じがしますよね。
うん、そうですね、う
ん。なんか言う言葉がなくなっていく。 気がするもんな。
あ、じゃあ、今まで食べた混ぜそば、油そばで美味しかった店の話をしましょうか、今から。
ああ、はいはい。
僕としては、ちょっとジャンル違うかもしれないですけど、大阪本町にあるラパスっていう店があるんですけど、そこの混ぜそばは僕は美味しかったです。正直そんなに混ぜそばいっぱい食べてるわけじゃないんで、もしかしたらそんなに詳しくないだけかもしれないですけど、あそこに関しては、ちゃんと出汁を取って、タレを作って、ラーメンのスープを濃くしたやつを麺に絡めて食べるっていう形なんで、さっきも言ってた、家でも作れそう感っていうのが全くないっていう。ただ、まあ人気店なんですけど、それにフォロワーがいないっていうことは、おそらく作るの大変か、あんまり作るの大変さに見合った集客は望めないかなって思います。もうあとはもう、混ぜそば食べてる時っていうのは、ラーメン食いてえなって思うだけですね、僕の場合は、本当に。豚尾さんはいかがですか？
麺や花火。
台湾混ぜそば、元祖。
そうそうそうそうそう。そう。
あれはベタですけど。ベタですけど。
ジャンクでいい。
はい。自分も2番目ぐらいですね、やっぱ、台湾混ぜそばが。
もう、分かりやすくていいですよね、ほんまに。コンセプトが。ドカッと食わせて、満足感を得て、帰ってもらおう、みたいな。チャラ臭いこともないし。
確かに。もうちょっといろんな店で出してほしい。台湾混ぜそば。というか、日高屋で台湾混ぜそば出してほしい。出そうと思ったら出せると思うし。
うん、もうすでに入ってますしね。
入ってるし。
これは確かに人気なん分かるなって納得いったけど、他のところで食べた台湾混ぜそばブームでとかで、なんかいろんな混ぜそばとか油そばとかって称するやつとかは、やっぱり、まさとしみたいにね、はい、もう焼きそばやんみたいな。ここで食わんでもいいやろみたいな、その思いにとらわれるのが多かったから、まあまあまあ、花火は確かにその火付け役で納得っすよね、コンセプトが。
うん、僕、混ぜそば油そばって、一回食べたら二回目食べることほぼないっていう人生を歩んできたんですけど、台湾混ぜそばは多分人生で10回ぐらい食べてるので
。おぉ、結構食ってる。
まあ、ブームの最中に名古屋に住んでましたからね、僕は。だから。
ああ、なるほどな。今東京とかもあるねんね。
あるけど、行ってないんでわかんないっすけど、当時は結構行ってた覚えがあるんで、好きなんだと思う。
それ本場でちゃんと食ってたんやね。さすが。
まあ、別に名古屋で食べようが、東京で食べようが、味あんま変わんないと思いますけども、まあ、あれはよくできた料理だなと思いますね。まさとさんはどうですか、今まで食べた混ぜそば油そばで言うと。
麺鉄。
麺鉄
散々言ってますけど、まあ、豊中麺鉄が本店で、まあ、今、大阪麺鉄という店もありますが、データしてる山。
あれ、混ぜそばの類？
類でしょ、どう考えても。
そう思うかった、全然。
めっちゃ混ぜて食うでしょ、あれ。
あれ、混ぜそばか、卵入ってんな、確かに。
どんなメニュー？
冷たい、湿った麺に、まあ、タレを絡めて、醤油ダレでしょうね。はい。に、大量の山芋。ドバーン。で、中に刻んだチャーシューと、鶏の燻製やったかな。それも刻んだやつが入ってて、で、真ん中に卵黄を、が乗ってて、で、よく混ぜて食べてねっていうメニューですね。
いや、まあ、うまい。うまそうやね。まあ、そう、
なんか。まあ、とにかく麺がうまいんで、
ツルツルしてる。
僕、蕎麦屋の息子としてですね、蕎麦をオマージュしたような、こういうのが、好きなんですよ。
あ、山かけ蕎麦っていう印象やね、あれ。
そうですね。
でも
大量の山芋が余るんで、
余る。
最後にご飯割りをいただいて。
ああ。確かにご飯入れるとこ混ぜそばっぽいような卵も入ってるし。そういうくくりか。
もう大満足の一品ですね。
まあうまいね、あれは。
店によるかもしれないですけど、1400円ぐらいで出してるんですね。
結構しますな。まあ。
でも先ほどのさ、三田製麺所の卵麺1000円とか。
まあ舐めとるな、あれは。
切り麺の冷や切りの1200円とか。
ああ、でもな。
そんなするんや、あれ。
そうよ、1200円。
比べたら、すごい量の山芋とチャーシューと鶏とって入ってるから、1400円。だいぶ安いな。
前1700円ぐらいで、なんか大山みたいな。みたいなやつあったんや。
あ、はいはい。ありますよ、今も。大山いくらなんやろな。まあ、
今2000円ぐらいいってんのかな。
大盛りってこと？
大盛りってことですね。
大山は。2024年3月30日のインスタグラムの投稿で、大山1600円って書いてある。
200円増しか。
で、その時に普通の山は1400円やったの？
1400円。
何年って？
去年、ちょうど1年前。
じゃあ、大山に関しては値上げせずみたいな感じなのかな。
はい。今年も大阪面鉄の山も1400円で値段変わらずですね。
おー。なんかね、暖かい山っていうのもあるんですよ。
春になる前のぐらいの時期に出してありますね。
暖かい山。
ああ、冷えてるやつと。はいはい。あ、まあでもこれは確かにうまいでしょうね。なんかこれを混ぜそば、油そばのジャンルで語りたくないぐらい美味しそうですね。ちょっと俺興味出たんですけど、
はい、
混ぜそばといえば、暑いんか冷たいんか、どっちちっすか。
それ季節によるやん。
いや、まあ、でも、この前、つけ麺時に、熱盛がええか、冷や盛がええかって、
散々。絶対熱盛、熱盛正義
って。散々喧嘩したじゃないですか。
僕はもう、熱盛なんて、アンチすぎる。
いや、熱盛。熱盛以外のつけ麺、その成立してないと思って言ったからね。
ごめんなさい。正直言わしてもらうと、
はい。
うん。
麺鉄の山以外に、冷たい混ぜそばの類を僕は食べたことがないので。
ああ。
うん。
だから今ちょっと僕、ジャッジできないです。
冷たい混ぜそばなぁ。温かいやつのがええって気はするけどね。
自分も温かい方がいいんですよ。冷たい混ぜそば出されると、マジで逃げ場がなくなっちゃうんで。
冷たい混ぜそばがね、なんか、山はうまいよ。
うん、
冷たいのがうまいんやけど、うん、でもその一般の混ぜそばって言われるやつであれ冷たかったらどうすんのかなっていうのがちょっと、これめっちゃうまいわっていうのはあるのかなっていう。
混ぜそば、あったかいことがかなり少ないアイデンティティの一つのような
。そう。その卵入れた時とかもね。
そう。冷たいもん出されると、もう頭の周りにいろんな、あの、比較となってくるメニューが出てきちゃうんで。
ライバルが。
ライバルが。そう。もうマジで混ぜそばの逃げ場がなさすぎる冷やしで出してきたら、もうはい、うどんの方がうまいってなっちゃうから。
だから冷製パスタも全然人気じゃない、ね。
冷製パスタか。
うん、匹敵する感じかな、
うん。そう、冷製パスタも別にまずかないねんけど、
うん、
なんか邪念が入りますよね、食ってて。
そう。
これじゃないとあかんかったかみたいな。
あったかいことが混ぜそば食う理由に多少はなるから。う
ん、なってるね。
うん、台湾混ぜそばも大体あったかいし。
うん、そう、う
ん。あったかい混ぜそばじゃないと僕はしんどいですね。
しんどいな
ぁ、うん。それ真夏でも同じこと言えんの？
真夏やったら他に食う麺類いっぱいあるやない
ですか。うん、そう、
うん。別に、そんな普段食うてるわけでもないから。めっちゃ簡単に結論出ちゃった。ああ、つけ麺とは違うんだな、はい、油そば
は。違う気がすんな。うどんとかもあったかいうどんか冷たいうどんかっていうのはどっちもなとかってなるけど、
うん、
混ぜそばに関してまあ経験少ないっていうのもあるんやろうけどね、もっともっとその冷たくてこれはうまいわっていう混ぜそばがあんのやもしれんけど、うん、知らんから今んとこはね、
うん、とまあなんだかんだで混ぜそばってラーメンから派生してきた食い物なんで、うん、なんだかんだで動物性油がないと混ぜそばらしさが出ない、うんわけなんで。
ああ、確かにな。
そうなってくると冷たいとなーって。
ああ、そうか。冷たいので成立してるやつにすればするほど他の麺で良くないみたいな料理に。
なんから。
どこでラーメンの方にグイッと手繰り寄せるのかっていうのは永遠の課題よね。
うん、
ラーメンはね、スープって言ったらもうおしまいやねんけど、他のつけ麺とか混ぜそばとかなってくると、うんえってなるもんな。
なりますな、ほんと。
なってくるね。だからラーメン屋ってチャーシュー入れるのにこだわったりとかするんやろうけど、徐々にそのチャーシューいらなくないとかっていうものに なってきてんもんね。
最近チャーシュー出さない店増えてきてますもんね。
そうそうそう、そう、そう。とかもうずっと僕言ってんのよ、チャーシューいらなくないとかっていう話は。俺なんか無理やり食わされてる感あんねんけどっていうものがね。つけ麺の時とかも
ラーメン出す店確かに多いですね。
最近増えてますね。だから素直になってきたんやろなって。
別にいらんって。
で、店側としても、まあ、経費というか、原価安く抑えれるっていうのもあるし。う
ん、まあ、おそらくスープの次にコツかかりますからね、うん、チャーシューは、
うん。で、今まではその、ラーメン屋である程度値段取るためのアリバイみたいなものでもあったわけじゃないですか、肉って。
うん。
うどん屋と違って。なんかそれの値段取るよって、うん、でも、最近ほら、うどん屋とかでも普通に高かったりするじゃないですか。
うん。うん
で、ラーメン屋も1000円時代とかって言われてて、もう大義名分立ってきたから、ちょっと肉抜いて、実際その卵投入して1000円超えた値段で売れてるっていう現実もあるしね。アリバイチャーシューはいらんのやっていう。
自動系の汁なしとかだったら、チャーシューというか煮豚は入れてよとはなりますけれども。
逆に麺なしとかあるもんね。
あるあるある。
ジローのエッセンスだけ、汁と豚だけ欲しいみたいな需要が。
野菜とね。
いや、そうそうそうそう。僕もたまに麺いらんって思った時あったからな、あれ。なんか坂谷氏が餃子の王将の麺がリニューアルしたって言ったから、まあ、混ぜそばとか関係ないんですけど、一応食ってきたんですけど、
はい、
確かに平たい麺になってましたね。
ああ、そうそう。京都王将の方ね、餃子の王将の方が、確か4月の14日ぐらいから、王将の麺を全部リニューアルしますっていう風に言ったから、
うん、
関西ラーメン党の話の中では、王将は麺が一番まずいっていう風に散々僕らが言ってたもんだから、これはいかんとあかんと思って僕も先週行ってきまして、なんか日高屋の麺みたいになったなって思って、
う
ん、
いやそうそうそう日高屋の麺みたいになってますよね。まさか王将が日高屋の後追い的なことすんのかみたいな。で確かにダマになってなかったですね。
おいやまあ美味しいなって思いながら、
うん、そうそうそう、あれもしかしてそのうち汁なし麺出すんじゃないの。
王将で汁なし、うん、まあ、でも王将とかで汁なしは出してほしい、うん、1回
あの麺やったら出せますよね、うん、出せますよね、
うん、あもしかしたらそれの布石かもしれない。
スーパーでほら、マルタイの棒ラーメンあるじゃないですか。
はい。
はい。
なんか170円とか超えてて、178円とかなってて。もう、これこんな値段すんのかって。
昔、棒ラーメンなんかね、同100でいっぱい売ってたぐらいやのにね。
そうそう。
100円のそんで。
98円みたいなね、印象がすごいあったのに、ここまで上がっちゃったかっていうのがあって、あと、カップラーメンとかもなんか280円とかコンビニとかで売ってるようなやつ。でも今後なんかそのラーメンも1000円千何百円時代になってきたら本当に家用のラーメンって伸びていくんやろうなって思いましたね。うん、
冷凍のラーメンに関してはどんどん美味しくなっていってますからね。
ファミマの冷凍ビャンビャン麺ですわ。
あれな、画数の多いビャンビャン麺、なんかきしめんと刀削麺の合体みたいな。
そうあれ食ってください。
あれは美味しいですね。
ああいう系がもうほんまに伸びていくんやろうな。500円以下ぐらいでいろいろ競っていくんやろうなっていう感じが、
うん、
冷凍ビャンビャン麺で321円とかしますもんね。でも店のラーメンがその値段って許されるってことになってきますよね。それなりの味で満足感が。
ラジオ食堂でも前取り上げたんですけど、セブンイレブンが店舗イートインで冷凍ラーメンをレンチンして出しつんで500円みたいな、
マジか、
実験店舗をやり始めてるんですけど、まあ僕らの感覚で言うと高ってなんねんけど、でも今店のラーメンが1000円超え始めてるんで、通用するんちゃうかってなってしまうっていう。
そうもう悲しいことに味がそれなりであってね、お腹が膨れて手先で食えるってなったら出す人いるやろっていう。右の外食店入ったら800円取られるとかってなったら、選択肢してありってなっちゃうもんね。
あとなんかそういう似たような話なんですけど、
うん、
最近ツイッターで誰かが言ってて、うん、ああ、確かにって思ったんが、うん、資本の家系が増えすぎて、
うん、
今の若い人にとっての家系っていうのは、うん、セントラルキッチンで作ったあのスープの味だから、店だけの我々おっさん世代が家系と思ってるやつ、あれはもう家系ではないという感覚になっているっていう話聞いて、そうかもって思ってちょっと絶望してるんですけども、
まあまあそうかも、
うん、まあこれからそうなっていきますからね、
まあまあそれはあり得る、
うん、未だに光熱費っていうのが下がってない以上、どんどんセントラルキッチンの家系の店は増えていくに決まってるんで、
そっちの研究も進んでいくしね、
そう研究が進んで、セントラルキッチンでも店だけでも味わかんないって ってなったら、それはそれでいい未来だとは思うんですけども、
うん、
今で言うと、ちょっと怖い未来になるなって思ってます、うん、それに関しては。
まあなんか昔、ゲームとかでゲーセンでやるもんやったけど、今家でやった方が絶対快適みたいになってて、
あ
みんな家でやってるじゃない。ラーメンなんか外で食べるのが当たり前っていうか、外の方が本場で、家で食べるのってファミコンぐらいの劣化したゲームみたいな。
ああ。確かに。
ゲーセンで遊べない代わりに、ちょっとへちょいけど、家でファミコンでやろうみたいな。やったけど、今後なんちゅうか、家ラーメンが主流になる未来も来るかもしれんなっていうのは。
ありますね。確かにそれは。ね、
家が主戦場になる時代になりつつあるのかもなっていうのは。感じる。まあもちろんラーメン屋が完全になくなるとかはないんですけど、今みたいに外でラーメンを家で食べるもんでしょみたいなの人のが増えるっていう。
だから、趣味の人向けの店っていう感じで、
ね。そうそうそうそう。
高級蕎麦屋ぐらいの立ち位置で。
うん。
2の人が行くぐらいの。
そうそうそう。1000円じゃちょっと儲からへんとか、1500円取らないとダメとか、2000円ぐらいじゃないとやっぱりちょっとさすが厳しいわってなってきたら、それなりのラーメンしか出せないじゃないですか。こんぐらいのラーメンがいいねみたいな、店として成立しなくなってくるってなってきたら、家で食べるものになってくんのかなっていう。そういうラーメンに関してはとか、日常使いのラーメンと気合い入れて食べていくラーメンの二極化していくんちゃうかなっていう。
なあ、今の蕎麦が置かれてる状況と同じような感じで。
そうそうそうそうそう。今でも蕎麦って立ち食い蕎麦とかってあって、
うん、
別にそんな大層の味求めてないみたいな蕎麦、だから蕎麦屋がラーメンやるのがまた増えてきてんのもそういうことかなっていうのも
あるしね。ああ、もうそこで奪いに行ってるっていう。
そうそう、まさとし言うとこの業務スープみたいな。
ああ、うん、まあ業務スープで、まあでも。
でもこんなんでいいんだよみたいな、あ、もうあるじゃないですか。
ありますし、富士蕎麦のラーメンはスープはそんなうまないけど、麺そこそこうまいか結構食えるっていう。
麺主体なんや、富士蕎麦は。
富士蕎麦は麺主体。主体ですね。スープはもうまさに業務用みたいな感じですけど、
うん、
いや全然食えるっていう、う
ん、はいはいはい、はい、
だからあれじゃないですか、王将も麺新しくしたから、普段使いのラーメンは王将とか日高屋で、
ね、でもその王将も700円とかあってもな700円800円今日食ったやつ800円したからね
まあもうチーズ牛丼が700円ぐらいしますからね。まあ、そうになってくると思うんですけども。
ね、結構一昔前だったら、ね、外で食べる系の味やもんね、ああいう冷凍ラーメンとか。ああいう。
うん、
あれで満足する人満足するし、普通にうまいもんね。
うん、うまいからね。セブンイレブンの佐野ラーメンとか普通に美味しいんで。
あ
の
辺進化がすごいわ。
うん。あの辺で有名店インスパイア系とか、これから増えていくでしょうし、うん、そうなってくるとって話ですね。
二極化は絶対避けれないと思うな。ちょっとランチラーメン食べに行くかみたいな時代が続くとは思えんような、こうなってきたら。
うん、だからラーメンがごちそうになるっていうことは、
そうそうそう。
いいんじゃないかな。っていうか、志持ってラーメン作ってる人は、自分のラーメンごちそうって思って食べてくれる人が増えるのは全然
嬉しい。なんちゅうの？
うん。あの、たかがラーメンっていう考え方ってなくなっていくのは、まあ、ラーメン職人にとってはいいんじゃないかな。
まあ、これからね、家のラーメンもレベルはどんどん上がっていく。
そうそう、家のラーメンが多様化してるもんね、すごい。
まあ、それはそれで、いい未来なんかもしれないですね。
うん。
まさとさん、最後に言い残したこととかあります？
今日は、まぜそばの話をたっぷりさせていただいたんですけど、
はい。
まあ、まぜそばってやっぱ何を食べるかっていうよりかは、誰と食べるかっていうのが全てかなって思います、はい。
なんか、ものすごくくだらないまとめになりましたね。
いや、それ、僕はそれを待ってたんで、まさに締めにふさわしい、ありがとうございます。はい、
皆さんも愛する人と一緒に、
いかに
目をすすってください。
武闘派の自動系に行ったら芝生にいますけどね。
ちょっと別々の席座れ、ちょっと。Bye.